皆さんこんばんは。 VTuber の星町水星です。先日番組1周年記念会を放送しましたが、今日はなんとレギュラー放送開始から半年を迎えた記念会です。 VR では今後もことあるごとに記念会と称してスペシャルな放送をお届けしていきますので、よろしくお願いします。それではレギュラー放送開始から半年記念会いきますよ。 VR VTuber の音楽ラジオ、声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして、答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたい。さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、進行を務めますフリーアナウンサーの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星です。彗ちゃんは
今日も可愛い。
ありがとうございます。なんでしょう、おごそかな感じで、
ちょっとエレガントバージョン、
はい、
エレガントバージョンいただきました。
記念会ですので、
ありがとうございます。はい、はい、ということで、人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いや、かなり高い声でね、冒頭からやってまいりましたけれども、
はい、
今回はですね、半年記念会にふさわしい甘酸っぱいメッセージをご紹介します。
なんだ。
頭かなやさん、10代男性の方からです。
はい、
突然ですがスイちゃんに相談したいことがあります。
何？
先日生徒会の仕事をしている時に、生徒会長がスイちゃんの話をしているのを耳にしました。その人とぜひ友達になりたいと思ったのですが、これまであまり女子と接点のなかった僕はどう話しかけたらいいのか分かりません。こんな時スイちゃんはどうしますか？
うわ、これうちが好きなやつだ。
いや、私がね好きな類のですけれども
ね、
まあ、まずスイちゃん、はい、どうします？
まあなんだろう、
うん、
スイちゃん好きなの？俺も実は好きで、
あ、
みたいな。
なるほど、
そうそうそう、
結構正攻法で、
あ、そう、本当に、なんかそういう感じ、
素直な自分で
ね、俺何でも知ってるぜみたいな感じでいくと、女子は
ちょっとね、
うんってなっちゃうから、なんか例えば知らない情報とか出てきちゃったら、もう素直に、うんうん、あ、それ俺知らないやつだ、
あ、あ、みたいな、いい、そう、いいリアクション、
ちょっとこうありのままの、うんうんうん、ちょっとヘタレな感じ出しちゃって、
確かにいいかもしれない、
の方がいいかもしれないですね。
好感度上がりますよね。
うん、その方がいいかも、うんうんうん、はい、ちなみにウッチーは？
いや、私だったらやっぱりそのね、同じ生徒会で仕事をしてるわけですから、
ま
あ、普通に話しかけてもそんなにね、あの、不思議がられないと思うんですよ。なので、まあ、その生徒会の仕事で生徒会長がいい働きっぷりをしていた時とかに、やっぱ会長さすがすごいですね、彗星のごとく現れたスターの原石のようですよねとか言ってみて、
うんうん、
もし反応があったら、うん、え、君もスイちゃん知ってるの？みたいな感じで盛り上がれるんで、
確かにね、さりげなく混ぜる感じね。
反応がなかったとしても別に、うん、ね、明言してないから、
そうだね、
傷つきにくい。
生徒会長は、うん、今日も可愛い、
できたらそれができたら最高ですよ、う
ん、確かに。そしたら、え、スイちゃん知ってるの？
そうそうそう、
なるかもしれない、
なるかもしれない。
そうです、
うん、
はい。
さあ、それではここでそんな頭かなやさんの背中を押す楽曲をご紹介します。
はい、
ヒーターさん、10代男性の方からのリクエストです。私の推し曲はスイちゃんの灼熱にて純情です。
うん、
私は今年から中学1年生で不安な気持ちでいっぱいでした。そんな時にこの曲に出会い、勇気が出てきて中学校を楽しく過ごすことができています。スイちゃん、内田さん、これからも頑張ってください。
やっぱ灼熱にて純情っすよ、う
ん、せっかくですからスイちゃんから曲振りお願いします。
はい、それではヒーターさんからのリクエストです。星町水星で灼熱にて純情。
純情お口に合いますか？甘ったるいだけじゃ満足しないね。スタンバイは特にできてる。 Your time is now, time is now. We
ちゃって
聞いただいたのは灼熱にて純情。我らが MC スイちゃんが去年11月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは田淵智也さんです。
かっこいいですよね。
いや、かっこいいですよ。本当に
本当に燃え上がるんです。これを聞くたびに思い出すのが、ボイトレの先生に普段どんな曲歌ってるのっつって、歌ってみたら、あなたこういう曲ばっかりなのって言われて将来のために減らした方がいいわよ、あんた早口なんかやめなさいって言われてそんなこと言っても早口な曲楽しいんだよみたいな。
いや、もうそれだけ寿命をすり減らしながら、
そう
まさに命をかけて歌を届けてるということなんですね。
ぜひとも皆さんも歌ってみてください、
はい、さあ、まずは1曲を聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。旧ツイッターの X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
せーの、 NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ、リスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。白芝さん、20代男性の方からいただきました。私の推し曲は二次三次所属リゼヘルエスタさんのハッピーエンドを始めからです、明るい曲調とリゼ様の透き通った歌声がとても合っていて本当に癒されます、この曲を聴くと世界が鮮やかになったように感じられます。
いいね。
それではお聴きいただきましょう。リゼヘルエスタさんでハッピーエンドを始めから。いただいたのはリゼヘルエスタさんでハッピーエンドを始めから。二次三次所属のリゼヘルエスタさんが2020年に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはトコトコさんです。
パッとコトコさんっすね。
パ
ッとコトコさんっすよ。
あ、こういった曲調が多いんですか。
そうなんです。こういった曲で、ギターの音が特徴的だったりとか、でもいろんな曲を作れるんですよ。明るい曲からちょっとマイナー調な曲だったりとか、でもそんな中でもやっぱりこういう元気の出る曲を書くのがすごいお上手で、なんか明るくなりますよね、やっぱ聴いてるだけで。
なんか清涼飲料水を飲んだような、
本当に
気持ちになりますよね。
なんかこのヘルエスタ王国のね、お水を飲んだ気分になりました。はい、
さあ続いての推し曲はこちらです、星読みになれない男、10代男性の方からです
、
私の推し曲は小森メトさんのニートイートミートです、メッサンを見てからずっと推していて、そんなメッサンが出した初めてのオリ曲だからです。
メッサン、
はい、ということでお聞きいただきましょう。小森メトさんでニートイートミート。 いただいたのは小森メトさんでニートイートミート。 V スポに所属する小森メトさんが今年1月に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのは佐々木喫茶さんです。
は佐々木喫茶さんですよ最近私もお世話になりまして、実は、しらけんというねユニットがあるんですけど、それの初めてのオリ曲を書いてもらいまして。
なるほど。
なんかその本人の要素を入れるのがめっちゃうまくて、その歌う人の要素みたいな、メトちゃんにもすごい合ってるしこの曲って、なんかいいっすね。
佐々木さん、すごいオリジナルな空間が作られてる感じしますね。
はい、さあ続いての推し曲はこちらです。京崎さん、20代男性の方からです。私の推し曲は日月ルルフさんのグローリーさんです。8月にリリースされたルルフさん初のオリジナル楽曲で、冒頭の歌詞、これは君を釘付けにする光の歌声の通り、ルルフさんのどこか引きつけられる魅力的な歌声が表現された一曲になっています。
なるほど。
それではお聴きいただきましょう。日月ルルフさんでグローリーさん。
これは君を釘付けにする光の歌声、そのままで見ていてね。月の魔力が導くように夜空を照らすのに、この星の必要な重力でうなだれてる日々。あいにく魔法の超能力を伝えないけれど、寄り添いたい君へのスペシャルナンバー。失望に目を塞いだ夜に一切合彩なくしたって、これだけはずっと捨てきれなかった。眩しい太陽が
いただいたのは日月ルルフさんでグローリーさん。スナックニリに所属する日月ルルフさんが今年8月に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはバズジーさんです。
バズジーさんなんですよ。
やっぱりねそうなってくるんですね。
やっぱバズジーさんは最強でもうロックの曲書かしたらもう最強っす。
この日月さんがね、太陽のように月っていうね、感じですけれども、このお名前で光の歌声っていう歌詞も、すごい見事ですよね。
ねえ、天才。
本当にすごい。
日月さんの歌もこう透明感があって、なんか体にスッと染み渡るような感じがして素敵でしたね。
さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
VTuber の音楽ラジオ。
VR VTuber の音楽ラジオ、本日のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
コアズキー、右手にマイク、左手に地図、あなたのハートをゼロゲスト、ホロライブ所属、あずきです。よろしくお願いします。
お願いします。地図のお姉さん
歌のお姉さんもしてます。
ということで、ホロライブ所属のあずきさんです。あずきさんは VTuber 界屈指の複雑なご経歴の持ち主ですので、うん、今回はいつもよりも丁寧にプロフィールをご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
あずきさんはホロライブプロダクション内の音楽特化型 VTuber プロジェクトとして2018年の11月にデビュー。その後2019年5月に音楽レーベル井の中ミュージック所属に。 V シンガーと呼ばれる存在がまだ一般的ではなかった頃から8ヶ月連続でのオリジナル曲リリースや定期的なワンマンライブの開催など精力的に活動。感情をストレートに表現する歌声や自身で作詞作曲も手掛けるマルチな才能で VTuber 音楽シーンを支えてきた、まさにバーチャルディーバ、
うん、
そして2022年4月には井の中ミュージックの活動終了を受けてホロライブに転籍。音楽活動を軸にしつつ、最近では地図のお姉さんとしても大人気です。
はい。
そしてそんなあずきさんが今月4日ついにメジャーデビューを果たします、
うん、
大きな節目のタイミングで満を持して VR に初登場です。
いらっしゃ
い。いらっしゃいませ。お邪魔します。よろしくお願いします。
いいタイミングでしたよ、
ね、いいタイミングで呼んでいただいて、うん、ありがとうございます。
本当に複雑なご経
歴ですね。複雑でした、うん、
ちなみにスイちゃんはあずきさんと同じ井の中ミュージックに2019年の5月から12月まで所属していましたけれども、はい、そこからホロライブに転籍という形になりましたよね。
うん、そうなんです。
その同じレーベルに所属していたことから井の中組とも呼ばれているあずきさんとスイちゃんなんですが、うんうん、お二人どんな関係なんでしょうか。
そうですね。
そうですか。
でもそのスイちゃんがこう入ってきてくれて、
うん、
井の中ミュージック一人じゃないって、
うん、確かに確かに確かに、
うん、っていうところから、そのなんだろう、レーベルメイト、
うん、
っていう形で一緒に活動してた時期があって、
うんうん、
なんかスイちゃんが来た時は私すごい覚えてるのが、うん、最初なんかその井の中ミュージックに所属した時に、うん、なんかイラストを描いてくれてて、
あ、描いた描いた
描いた描いた描いてくれてたよね、うん、あのイラストを見て、なんてマルチなマルチな才能を持った、
ちょっとあずきさん、
歌姫が入ってきたんだっていうね。
あずきさんなんて、なんてこと言ってくれるんだ。
いや、そうだ、イラストも描けて、うん、しかもなんかその動画とかも作ってて、うんうんうん、すごいクリエイターな面もあって、うん、まあ、すごい人がやってきたぞって思ってました、
うん、ありがとうございます。そんな私はですね、うん、入ったばかりの時はやっぱりまだちょっと雲の上の人というか、
ほうほうほう、
そう、まずホロライブに入れるってこと自体が、あ、やったーみたいな感じだったし、でそんな中であずきちゃんなんかもうすごいいろいろやってて、うん、歌もすごいバズってたから、うんうん、すごい人と一緒のレベルになったなって思ってました。
今は友達仲良くして、うん、
仲良くしてる。そうなんです。
はい、
はい、
さあ、それではここでリスナーから寄せられたリクエストメッセージご紹介します、
うん、
ジョージアさん、20代男性の方です。僕の推し曲はあずきさんの小さな心が決めたことです。
いる。
この曲には V シンガーという存在が主流ではなく、うまくいくかもわからない時代に自分の道を進もうとするあずきさんの覚悟が詰まっています。自分も頑張らないとなと元気をもらえる一曲です。
うん、嬉しい。
分かり手ですね。
分かり手、
分かり手、
ジョージアさん。さあ、せっかくなのであずきさんから曲振りをお願いします。
はい、それではジョージアさんからのリクエストです。あずきで小さな心が決めたこと。
ただいたのはあずきさんで小さな心が決めたこと。リリースは2019年11月、あずきさんが初めて作詞作曲を手掛けた楽曲です。
ちょうど1年ぐらいか活動を始めて、うんうん、だからその時の、まあ、これからも頑張っていくぞって思いとか、うん、まあ、この VTuber の音楽のシーンで、まあ、どうやって頑張っていけるかっていうのをなんかすごく考えて、なんかやっぱ自分で作詞作曲して発信していきたいなっていう思いがあって、うん、まあ、この曲を書きましたね。
なんかもう目頭が熱くなって、
本当ですよね。
お話ですね。
はい。
さあ、そしてここからが本題です。今回はメジャーデビューという大きな節目を迎えるあずきさんのこれまでとこれからについて伺い、改めてあずきさんの音楽の魅力について掘り下げていきたいと思います。
うん、はい。
まずはあずきさんのこれまでについて伺いたいと思います。
はい。
あずきさんはデビュー以来数多くのワンマンライブを成功させたり、オリジナル曲もたくさん発表されていますが、これまでの音楽活動の中でここが一番大変だったなと思うことって一体何なんでしょうか？
何ですか？
やっぱりですね、このデビューして間もない頃が一番大変でした。
うん、あ、まあでも確かにな、
うん。そう、なんか思い返すと、うん、なんか最初の頃って V シンガーとか、うん、VTuber もあんまりなんか知られてない時代に、うん、そういう存在を確立するためになんかいろんなことを試行錯誤してた時代だなと思ってて、うん、まあ、そんな中でやっぱどうやって見てもらうかとか聞いてもらうかっていうので、うん、まあ、2、3ヶ月に一度のペースぐらいで、もうライブをバンバンやって、うん、
あ、やってたやってた。
そう、やっていこうっていう結構方針だったので、うん、なんかそのライブイベントを頑張っていたりとか、うん、まあ、そのライブって当時なんかまだまだこうリアルとバーチャルをつなぐ、うん、なんかそこの障壁が結構まだまだたくさんあって、うんうん、でそこでかなりいろいろ大変なことがいっぱいあり、鍛えられました。
うん、いや、本当にわかります。なんか、すごくわかります。鍛えられますよね。
鍛えられますね。
あの時代を経験してると、やっぱなんか今、うん、なんか、機材トラブルみたいなことがあっても、あるよね、みたいな。
そうそう、ある、あるよね。
そうそうそう。
最初のワンマンライブとかは、今思えば、本当ありえないんですけど、うん、スタッフ3人とか。
ライブなのに？
そう。なんか3、4人とか、なんかで、私いて。
とか言ったけど私出たわ。
それぐらいの時って、うん、スタッフさんとかまだなんか慣れてないというか、うん、そんな中で、4、5人でライブをするぞっていう。
すごい。
確かに。あずきさんが、スイちゃんが入ってきて一人じゃないって、思えたっていう言葉の重みがなんか
本当により
一層響いてきますね。
そうなんですよ。なかなかなんか自分だけじゃ言えないなっていうこととかもたくさんあったし、うん、こうやっぱこう悩みを共有したりとか、うん、こうした方がいいよねとか、やっぱ改善
そうだね。二人で同じ意見があるんだったら、
いや、そう、ね、それは改善していった方がいいよねみたいな。
なるほど。それではここで、そんな時期に発表されたあずきさんの命という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はあずきさんの中でも特に思い入れの強い楽曲ということなんですが、
はい、そうですね、多分あずきのこの命を聞いて知ってくださった方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、今でもあのずっとお世話になってる瀬名渡さんという方に作っていただいた曲になります、
うんうん
うん、今聞いても結構染みる曲です。
染みます。
染みます。
私の登録者50万人記念ライブでもそう一緒に歌おうって、ね、一緒に歌わせてもらって
一緒に歌ったね。
そう、私は号泣して歌いませんでした。
染みてる。
染みてました。
ちょっと後で見なきゃそれ、
はい、恥ずかしい。
さあ、それではあずきさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。あずきで命。
息をしている、君は生きている、当然のこと誰も疑わないの。息をしているように見えている、背の裏側私にとっての何か。
消えてしまいそうなの分かって
聴きいただいたのはあずきさんで命。2019年4月にリリースした8枚目のオリジナル楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは瀬名渉さんです。
懐かしいです ね。
確か初めて歌わせてもらったのが、
あれいつだったっけ、胃の中エキシビション、
ああはいはい、ね、ライブの時だ、
そうそうそう、の時に、私の持ち曲が2個しかなかったから、むずきちゃんの曲を何個か歌わせてもらった時に命選ばせてもらって、その時も号泣しました。
そうだから結構節目節目で歌ってもらって、
まともに歌えたことがないんです
よ。まともに歌ってもらう、
本当にちょうどそのライブの時がもう胃の中で私は本当にやっていけるのかなみたいな、
不安とか、
そうそう、やめようかなって本当に思ってる時で、だからこそもうこの曲がすごい刺さって、もうサビの分かってよ、分かってよねみたいなところとか、もうね、そのまんまですよね、同国ですよ。
すごいね、思いがねこもってる、
はい、こもってる
ですね。
さあ、あずきさんを語る上で外せないのは、作詞作曲も手掛けるマルチクリエイターであること。ということで、続いてはそんな作詞作曲について伺いたいと思います。
いいですね。
はい。
はい、事前にですね、番組でアンケートを取らせていただいたところ、あずきさんご自身が特に頑張った曲として、時の空さんとのコラボ曲、紅クロニクルと、スイちゃんとのコラボ曲ザ・ラスト・フロンティアを挙げてくださいました、このコラボ曲の作詞作曲っていうのは、ご自身の曲を作るときとはどんな違いがあるんですか？
いや、もう明確に違うことがあって、その、はい、ソラちゃんとかスイちゃんに歌ってもらうっていうことになったときに、その人のキャラクターとか、やっぱイメージとか要素とかを絶対にこう作詞に落とし込んだりしたいなっていうのとか、あとはやっぱ二人で歌うからこそのなんか曲にしたいなっていうのがあって、メロディーもやっぱ掛け合いだったりとか、二人じゃないとこの曲は作れないみたいなのをすごく考えたこの二曲でして、
天才じゃないですか。
すごい、
はい、
いいですね。
せっかくですので、スイちゃんとのコラボ曲ザ・ラスト・フロンティアについてさらに詳しく伺いたいと思うんですが、あずきさんにとってこの曲ってどんな曲なんでしょうか？
どんな曲なんですか？この曲はですね、2022年の7月にあずきとしてのプロジェクトが終了するっていうのがちょっと背景にあって、でなんかそう思った時に、こう胃の中でなんかスイちゃんと一緒に活動してきたけど、スイちゃんとなんかちゃんと一緒に歌えてないなって、すごいそれをなんかやり残したことにしたくないなっていうか、もうそれをまあどうにかして実現させようと思って、もう自分で作るぞと思って
確かに
自分で作らないと進まないかもしれないって思って、もうなんですごいスイちゃんのことを思って、スイちゃんはそうなんだろうな、なんかこうもっともっと音楽のシーンでこう活躍していくだろうし、あずきとしてもなんかスイちゃんへのちょっと応援歌じゃないですけど、なんかそんな意味も込めて当時書いておりました。
なんかでもそれはすごい感じて、
感じている。
そうそうそう、
そのお話って当時はしてなかった？
してない、なんかあえてしなくて、
あえてされてない、
そう、あえてしてなくて、結構なんか収録も一緒にしたんですけど、結構スイちゃんの思うように歌ってほしいなっていうのを言ってて収録しましたね。
だから今日初めて知る情報なんですよね、実は。
そうなんです。
答え合わせ
は。あ、でも感じ取ってたん
だ。感じ取って、嬉しい、よかった。
感じ取ってはいて、なんかその俺はそろそろ死んじまうが、お前は頑張れみたいな、なんかそんな感じを感じて、あずきお前死ぬのかみたいな感じをしてた。
ちょっとでもそのなんか自分のなんかそのあずきっていう一つの胃の中ミュージックのまあ終了とかもあったんですけど、まあ自分中にはちょっといろいろ思っていることもあって、
そうだよね、
でそれをこうスイちゃんとのこうオリジナル曲でもこうなんか消化させたいなと思ってたし、あとはスイちゃんへのそのなんか応援歌じゃないですけど、なんかそんな気持ちも込めてい
ろいろ、あ
の考えて作った思い出です。
本当思い出です。
さあ、それでは今のお話を踏まえて実際に楽曲を聴いてみたいと思います。あずきさん、曲振りお願いします。
はい、それではお聴きください。あずきと星町彗星でザ・ラスト・フロンティア。
ていただいたのは、あずきさんと星町水星さんで、ザ・ラスト・フロンティア。2021年10月に発表した楽曲で、作詞作曲はあずきさんご自身が手掛けました。
気づいた時には遠く離れてたんだよ。
いや
ーでも本当になんかいろいろ思い出しちゃった
ね。本当に思い出しちゃった。懐かしい。
この曲をスイちゃんのライブでもさ、うん、歌わせてもらったのを今思い出して。
そうなんですね。私のワンマンでね、ちゃんとなんか、まあ、そのファーストだから、ファーストソロライブには、うん、やっぱりこう成り立ちにね関係のある人呼びたいなと思って、う
ん
う
ん、呼んでもらってね、
ね、
いろいろ回収してもらって、
うん、回収しました。いろんな伏線を回収しました。
本当に歌詞が素敵ですよね。
ありがとうございます。
素敵。さあここからはあずきさんのこれからについて伺いたいと思います。今月ついにメジャーデビューされるあずきさんですが、メジャーデビュー直前に控えた今の思いを教えてください。
はい、今こうやってなんかメジャーデビューをこうみんなに発表しているっていう、このなんかこの大きな一歩を踏み出せる、まあ、その理由っていうのが本当に応援してくれるファンの皆さんのおかげだなというふうに思っています。はい、もうちょっとあずきのファンの、あの皆さんのこと開拓者というふうにお呼びしてるんですけど、開拓者のみんながなんかこうデビュー当初から応援してくれていたりとか、なんか続けてくれて嬉しかったとか、なんかそういう思いとかをやっぱ思い出して、終わるっていうもちろん選択肢もあったんですけど、まあ、続けてきたっていうことが、まあ、この今回のメジャーデビューの大きな一歩に踏み出せております。はい、
でもやっぱりその、まあ、いろんなね複雑なご経歴というふうに紹介しましたけれども、 そうですね。うん、それってでもその周りの環境だったりっていう仕方のない、自分で変えられないことじゃないですか。
そうですね。
その度にっていうのって心折れなかったですか？
心折れました。
折れて立ち直った感じですか？
折れて立ち、もうこう一回折れて、でそっからじゃあ自分がしたいことってなんだろうみたいなこととか、うんうん、なんかやり残したことないかなとか、うんうん、結構まあその時その時で結構考えるタイプなんですけど、うんうん、そしたらなんかやり残してることあるなっていうか、うん、なんかまだまだ音楽続けたいし、まだいろんなもの届けたいなっていうのと、まだなんかやってないことにも挑戦したいなっていう思いもあったので、まあ、それも自分で決めた、まあ、ことなんですけど、まあ、そういう気持ちで今ここにいます。
あずきさんがねこうメジャーデビューされる、はい、ということに対して、はい、スイちゃんはね、まあ、昔から見てきたわけですけど、はい、今どう感じられますか？
うん、そうですね、なんか昔はそれこそさっきも出てた環境みたいなね、うん、ところがいろいろあずきちゃんの活動に影響してるところあったと思うんだけど、やっぱ決定的にその時と違うことって自分でプロデュースできることだと思ってて、うん、今ホロライブに入ってで、あずきちゃんもセルフプロデュースになってるんだよね、うんうん、っていうことになって、なんかそれがさらにこうあずきちゃんらしさを出せるような気もしていて、うん、なんかやっぱあずきちゃんといえばこういうのだよねみたいなのが、うん、今なんかたくさん見れてるというか、うん、なんかそれがメジャーデビューしてからも見続けられるというか、からよかったなって思っております。
ありがとうございます。はい、なんか同じ悩みを多分抱えてなんか活動してきてると思うんですよ、うん、なんかやっぱこうホロライブ入って、いろんなミュージックに入って、なんかいろんなことに苦悩して、うん、で今があるので、なんかもうそういうことも含めて、なんか今ちゃんとこうやって二人で話せてるこの
確かに
この奇跡。
確かに私も聞いてたからね、うん、実はプロデューサーからなんか入るときに、あずきはね2022年の7月で終わるんだ聞いてて、もったいないってずっと思ってたから、
そうだ、ここにいてこう話せてるのが本当に奇跡だなって、
うん、本当に、うん、続いてよかったです。
続けてきてよかったなって、ね、改めて思います。
なんかまあ今の2人でならどういう曲になるのかみたいな
ね
のも気になる。
確かに、
ね、
そうですね、
はい、さあそれではここであずきさんのメジャーデビュー EP に収録される楽曲、エンドロールは終わらないをお聴きいただきたいと思います。こちらどんな曲なんでしょうか？
あずきの約5年弱ぐらいの、うん、これまで の思いを本当に全部詰め込んだ曲になってます、うんうんうんまあ、その中には葛藤とかなんか不安とかすごいちょっとネガティブなこともあるんですけど、うん、でも最後は希望を持って音楽を続けて聴いてもらえるように頑張っていこうという思いを込めて作っております。
うん、いやこれね、2022年にこう終了する予定だったプロジェクトっていうお話を聞いた上での、
うん、このタイトル、
このタイトルすごくないですか、
うん、ね、めちゃくちゃ熱いですよね。
いやもう本当にもうなんか、うん、曲聞く前の
よ、そうそう、
いやそれではあずきさん曲紹介お願いします。
はい、それではお聞きください。あずきでエンドロールは終わらない。
扉の向こうを繋いで生まれたはずの世界は思うよりずっと難しくて夢がこぼれた。伝えたいことなんていくつもありはしないから儚くもる僕の声はかすれて揺れた。
よし、
三度目のなんとかだって続ける意味を探して未開拓だった旅の先これでれば誰かの美談として消費されていくでしょうか。ずっと後悔ばかり思い出す日々を背負って笑う今だ。そんな悲しい顔をしないで、きっと間違ってないから。間違いになんて絶対にしないよ。すれ違いの一つ二つだって気にしないように過ごしてた。青さの宿ったこの体を愛してたから、何者にもなれなくてもがき続けた時間ごと肯定できるかわからない、わからないけど、辛ければ辛いほど笑い話にもなるでしょ。君の声だって聞こえるから大丈夫だよ、大丈夫だよ。最高しまったんだ。こんなに素晴らしくて恥ずかしくて真面目すぎる僕を隠さずに晒すよ。ずっと誰にも言えないこの気持ちを吐き出してしまいたい。君を傷つけてしまう。初めて夢を描いた時からもう何年経った。気づいたらみんないなくなっていた。僕らは出会い
聞いただいたのはあずきさんでエンドロールは終わらない。今月4日リリースのメジャーデビュー EP に収録される楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは先ほどの命と同じ瀬名渉さんです。
この曲は瀬名さんと2時間ぐらい話して、
う
んう
ん、もうねもうしっかり反映されてます、うん、わかる。
いやでも本当にあずきさんをずっと応援してきたファンの方がこれ聞いたらもう本当もう
同
国、
うん、同国
もう号泣すぎてね同国しちゃう本当に、
うん、なっちゃいますよ。
素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
さあ続いてはあずきさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。あずきさんおすすめの楽曲は何でしょうか。
はい、私の推し曲は 異世界情緒さんのシリウスの心臓です。
いいですよね。
いいですよね。
好きですよ。あ、でもカフちゃんじゃないんですね。
いや、カフちゃんはもう周知の事実
確かに、ね、言ってらっしゃいますもんね、
はい、歌詞の中にモールス信号が出てくるんですけど、ね、はい、モールス信号を歌で歌うって、うん、なんか初めて聞いて、うん、それを伝えられる、なんだろう、歌声が本当に素晴らしいなと思って、う
ん、
はい、
それではあずきさん、曲振りお願いします。
はい、私の推し曲、異世界情緒さんでシリウスの心臓。
歌を歌うのは寂しいから、目を閉じるのは聞きたい、
いただいたのは異世界情緒さんでシリウスの心臓。番組にゲスト出演もしてくださった上椿スタジオ所属の異世界情緒さんが2021年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは笠村東太さんです。
斬新ですよね。
そう、もう新しいけど、なんかこうピアノともう歌一本みたいな、うん、もうそのストレート なんか響きというか、うん、もうすごい心を奪われました。
本で歌がうまいんすわ、
う
ま
い、
情緒さんね、本当に。
さあ、ということで推し楽曲も聞いたところで、なんとお時間がやってきてしまいました。
なに、
はい、早い、
早かった、
早いですね。
あずきさん、いかがでしたか。
いや、なんかこう久々になんかスイちゃんとこう、うん、腰を据えて
ね、語り合ったなかなかしなかった。
なかなかね、ちゃんとこう、うん、活動をこう振り返って、うん、なんか話すってなかなかなかったので、うん、今日こういう機会をいただけて、うん、とっても、はい、とってもいい時間になりました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲスト、あずきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
試合だな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
さあ、今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや旧ツイッターの X でぜひぜひ投稿してください。
最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。しゅんさん、20代男性の方です。私の推し曲はホロライブ所属の時の空ちゃんのステップ&ゴーです。落ち込んでいた時や悩んでいた時、この曲がそっと背中を押してくれました。今何かで立ち止まってしまっている人、何かに挑戦しようとしている人に届いてほしい曲です、
はい、
ということで今回のゲスト、あずきさんとも関係の深い時の空さんの楽曲で締めたいと思います。
空、うん、ちゃんの曲は元気が出る曲がいっぱいですからね、うんうん、
はい、それでは今夜のエンディング曲です。しゅんさんからのリクエストで、時の空さんでステップ&ゴー。
ステップ&ゴー。
来週も聞いてくれよ。な、な、な。